して私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければ、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行って、あなた方のために場所を用意したら、戻ってきて、あなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところに、あなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか、私たちにはわかりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ、誰も父のもとに行くことができない。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る。いや、すでに父を見ている。宣教、天国への道と題しまして、メッセージを末盛牧師に取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。皆様、本日は昇天者記念礼拝にお越しくださり、心より感謝いたします。御言葉にメッセージに入る前に、まず、先に昇天された方々のお名前を紹介させていただきたいと思います。週報の右側のところをお開きください。あゆよ順で名前を記しております。そのように写真を置いてくださっているかと思いますので、上の段からですね、上の段、私から言うと右側から始まりますけれども、お名前を呼んでいきたいと思います。内山時蔵さん、上野山梅子さん、久保助則さん、久保愛香さん、小堺直樹さん、白石勇さん、白石愛子さん、白石智子さん、住田レオさん、菅正宏さん、武田範義さん、武田妙子さん、内藤聡さん、内藤博子さん、平川末子さん、平山孝義さん、藤原実さんの皆様が先に天国に召された愛するですね、兄弟姉妹、また先輩方です。今日はその方々を覚えながら共に御言葉を聞きますことを心から感謝いたします。一言お祈りさせていただきます。恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、心から感謝いたします。今日この素晴らしい秋晴れの中で、昇天者記念礼拝、また鳩内律夫ちゃんの子供祝福式を捧げることができましたことを心から感謝いたします。イエス様、どうぞどうぞ今日ここに集いましたすべての一人一人にあなたが今日御言葉を持って語りかけてくださり、また私たちのこの人生がどれほど幸いであり、また恵みに満ちているかを教えてください。そしてどうか今生きている私たちが天国への道をしっかりと持ち歩むことができますように、幸いな人生を私たちがいよいよ歩んでいくものとなることができますように、主よ、どうぞ私たちに天の門を大きく開いてください。あなたの真理を私たちに悟らせてくださいますようにお願いいたします。今日集われたお一人お一人に格別なる天よりの祝福がありますように、また天国での諸先輩方の祈りがいよいよ私たちのうちに本当に力となり、また励ましとなることを信じて心から感謝いたします。今日ここに集うことのできない兄弟姉妹、また病の中におられる、どうぞ兄弟姉妹のうちに等しくあなたが望んでくださり、恵みを持って新しい週間歩むことができますようにお導きください。今日のこの日を感謝して、すべてをあなたの御手に委ねながら、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。先日ですね、前任の野口ヒューマン先生、現在インドネシア宣教でご家族に行っておられますけれども、その野口先生のおばあ様が102歳で天国に召されました。この間、日野原先生は105歳じゃなかったかと思いますけれども、まあ、その次の朝の礼拝でお話ししましたように、天国の床がですね、抜けそうなぐらい本当にですね、一人の魂が天国に帰っていった時、熱い祈りを私たちはこの地上において覚えることができます。 天国は遥か遠いところのよりというよりも、むしろ教会にとって、またキリスト者にとっては、時にですね、地上にいるこの関係よりも、もっと近く感じる、もっと身近にですね、感じる、また迫ってくる、そのようなことを深く覚えることがたびたびあります。それはまさに、今日少しお話ししたいと思いますが、霊の世界があるからであります。目に見える肉体よりももっと近く感じる、そのようなですね、世界がある。天に帰られた皆様はですね、今日ここにお写真がある方々、皆様が清くせられ、そして神の右に座したるイエス様と共に、今日も私たちのために祈り、取りなし、そして礼拝を捧げられていることを覚えて心から感謝するものであります。いつもですね、この昇天者記念礼拝にお話しするかと思いますが、1984年上映されたですね、プレイセス・イン・ザ・ハートというこの映画がございます。ご存知の方がいるかと思いますけれども、結構アカデミー賞をですね、取った映画ではなかったかと思います。この黒人の差別が色濃いですね、テキサス州で夫を亡くした一人の未亡人が子供を育てながら麺を栽培していくというですね、まあそういう中でたくさんの人たちを亡くし、また黒人の奴隷においてですね、たくさんの友を失っていく。でも最後において描かれているその映画のラストはですね、礼拝なんですね。教会の日曜日の礼拝。そしてみんな亡くなった先に送った夫も、そして亡くしたですね、黒人の友達もみんな一緒に一つの教会で礼拝を捧げている。まさに私たちはそれこそ毎週日曜日そのような礼拝がこのところで捧げられているのがこの教会であります。今日もですね、そのようにして、もうお隣にとってお化け場の話じゃないですけれどもですね、きっと皆様の愛するご家族、皆さんがここに集っていることと思い、心から主を皆を褒めたたえたいと思います。さて、皆様は世の中にある活動をどれぐらいご存知でしょうか。もしくは実際に経験されておられる方もいらっしゃるかもしれません。活動というとどういうことを言うのかなとですね、これから言えばもうすぐに皆さんピンとくると思います。ちょっとですね、世の中にある活動を挙げてみますけれども、就活、婚活、総活、補活、利活、就活、温活、利活、これ活ですね。いわゆる就活、まるまる活というものがこの世の中にたくさんある。ちょっと調べたところにおいてもちょっとさらっと言いますけれども、利活、就活、温活、利活、コラ活、腸活、民活、類活、傍活、腸活、ヒレ活ですね。このぐらいにしておきますけれども、一つちょっと違うのも入れておきましたが、ですね。私はこの中で一番好きだったのは傍活です。ご存知でしょうか？ぼーっとしている活動だそうです。で、忙しいですからね、この社会忙しいので5分、10分ぼーっとしている、これは傍活というそうですので、なんかぼーっとしてんじゃないと言われたらですね、皆さん、今傍活中ですとですね、こう、いいエクスキューズになるんではないかと思いますが、まあ、これらの活動は日々のですね、私たちのこの人生での生活を充実させるために、そのために、もういろいろな温活、涙活ですね。涙活でこの涙の活動なんですね。悲しい映画を見に行って、涙を流してですね、そういう活動をされている方々がですね、特に女性だと思いますけど、ですね、たくさんいらっしゃるそうです。まあ、そういうふうにして、生活を充実させるためにそのような活動がある。これを読んでもですね、まあ、人生を本当に生きるということは大変なことだな、とですね、思いました。死ぬまでにどれだけの活動をしないと私たちは充実したですね、人生を送ったと言えないのでしょうか。それぞれにおいては必要な、本当に必要な時があるかもしれません。特に就活ですね、就職活動においては仕事をして生きていくためには大事な時期であることでしょう。しかし、今挙げたすべての活動は残念ながら皆様が天国へ行くための何の保証にもなってはくれません。そこで今朝、私が皆様に聖書を通して、また声を大にしてお勧めしたいと願いますことは、天活でございます。ですね。もうわかりますね。天国への活動です。で、ちょっとですね、天国の活動というとわかりにくいと思いますので、言い換えるならば、天活とはですね、天国への備えをするということ。 実は私たちの人生にとって最も重要な活動はこれなんです。天活なんですね。それは今日ですね、律夫ちゃんのこの子供祝福式をしましたけれども、私たちはおんぎゃーとですね、生まれてからみんな天活が始まっていくわけです。生まれたものは必ず死を迎えていく。ですから大人になったらですね、死は間近に迫ってきたら天活をするのではなくして、天国への備えをするのではなくして、実はもう生まれた時から私たち人間はある意味では死に向かって歩んでいっている、天国に向かって歩んでいっている、そういう存在です。聖書にははっきりと天国があり、そして地獄があることを書いています。この地上での生活は私たちにとっては仮住まいです。この地上の生活で皆さん終わるのではありません。塵は元の大地に帰り、霊は与え主なる神に帰るのです。神は創造の初めに人を作られた時、命の息というものを人間のうちに吹き入れられました。人はこうして生きるものとなったと聖書に記されています。すなわち、肉体だけでない、心だけでない、その最も深いところに命の霊である、この霊を入れてくださった。まさにこの肉体はその霊を保って保管しているこの器である。それゆえに、私たちはですね、肉体の健康、お金をかけですね、運動をして、それらのこともとっても大切ですけれども、実は最も大切な霊の部分においては全く栄養分が届いていない、全く活動が起こっていない、それが今の世界であります。しかし可視的世界、すなわちですね、見える世界に生きている私たちは、この地上で自分たちが見えているものが全てであって、目に見えるこの肉体が私たち人間のある意味可能性の全てである、まあ、そのように私たちは思っています。ですから先ほど言いましたように、この目に見える健康を維持するためにはお金もかけるし時間もかけます。でも聖書にはですね、こういう御言葉があるんです。霊が沈み込んでいると骨まで枯れる。これはいかに人間が生きるために目に見えない霊が健康であることが重要であるか。もし霊が沈み込んでいると、力を失っていると、それはやがて肉体や骨をも枯れしてしまう。それぐらい私たちは霊的存在として作られた。そのように聖書は記しています。そしてやがてこの肉体は朽ちていきます。皆さん、ここに集っている皆さんにおいては皆、死ぬ日がやってきます。それはいくつかはわかりません。けれどもその時にこの肉体は滅んでいきます。けれども霊は死ぬことなく、これを与えられた神様のもとへ帰っていく。しかし今朝聖書箇所、ヨハネによる福音書の14章、先ほど司会者に読んでいただきましたけれども、イエス様の弟子であるトマスが14章の5節のところで、まあ、イエス様がですね、実はこれは天国の話をしているんですけれども、このトマス、弟子であるトマスにとっては、主をどこへ行かれるのか私たちには分かりません、どうしてその道を知ることができるでしょうか、私には分かりません。トマスは今目の前にいるイエス様があなた方のためにこれから場所を用意しに行きます、そしたらまた戻ってきてとですね、このような天国の御国の話をするわけですけれども、けれどもこの時トマスにおいては分かりません。それがどういうことか私には分かりません。このトマスの姿を見るときに、まさに私たち人間の姿を表しているように思います。私たちにとっても、それこそ死の問題、どうしたらいいかわかりません。病の問題、どうすればいいのかわかりません。家族の問題、経済的な問題、どうすればいいのかわかりません。必ず人生の中でそのような壁にぶつかっていきます。わかりません。これが人間の本来の姿ではないでしょうか。そして、まあ、わからないから、 仕方がない。今を見えているところで楽しめば、もう後のことはいいから、もうそんなにもう後も長くないからとかですね、よく耳にしますけれども、別に誰のことではなくてですね、もうそんなに長くないから、もうこれぐらいでいいわ、ですね。最後のことはわからないから、だから今とにかく今与えている人生楽しめばいいじゃない。たびたび聞く言葉です。でもそれは本当でしょうか？本当に私たちが自分の人生というもの、生を真剣に生きていくのであれば、まあわかんないからいいや。それで終わらせていいことなのでしょうか？与えられた人生を真実に生きたいと願う者は、死の問題にも真剣に向き合うことは大切なことではないでしょうか。むしろ死の問題に対して向き合うことを通して、私たちは今生きているこの人生に対して畏敬の念を持って生きることができるのではないでしょうか。今日は幼子ですね、律夫ちゃんの祝福式を行いました。これはまさに教会の姿を表しています。よくですね、一般的にはゆりかごから墓場までというふうなですね、言葉があるかと思いますけれども、教会で言うならばゆりかごから天国までですですね。まさにこの墓場までというのは、先ほど言いました可視的世界、私たち目に見えているところは墓までしかないんですね。だからまさにゆりかごから墓場までで終わってしまうけれども、実際にはそうではないんです。墓場で私たちの人生は終わるものではないんです。目に見えなくとも先の世界があるのであります。そして天国への備え、すなわち天活は、大人になったらですね、死を間近にしたらというのではなく、生まれた時から、先ほども言いました、もうすでに幼いですね、今日も集っている子どもたちみんな、もうすでに天国への備えの時は始まっています。あるエピソードで、私の大好きなですね、このエピソードがあるんですけれども、前任の野口先生の息子さんであられる野口義也くんがですね、このある時、義也くんの収報ボックスをこう開きましたら、収報ボックスの中にですね、墓地献金の袋が返ってきてたんです。義也くんはですね、まだ5歳だか6歳ぐらいになったかと思いますけれども、すごいな、もうですね、5、6歳から墓地献金のですね、捧げても、もちろん 数円ですけれども、でもですね、なんか感動しました、私はですね、こういうことかですね、もちろんどこまで兄弟が分かってるか分からないけれども、そういうことです、私たちにおいては。もうすでに何歳であろうとですね、墓地のために、そしてなお天国のために備えていく。では私たちはいつこの天活を始めるのでしょうか。今ですですね、ちょっとあれは言いませんけれどもですね、今です、今でしょうですね。死んでから私たちはどうすることもできないからです。死んで、あ、もう一回やり直した、やり直しは聞きません。死んでからのやり直しはありません。ですから、今生きている私たちにとって、皆様にとって、この天国への備えをする道は今開かれているんです。死んだ後、病気になってからではない。いや、今、今日聞いている皆さんに、この道はもうすでに開かれているんです。今日イエス様がおっしゃいました。14章の6節で、私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ、誰も父のもとに行くことはできない。このお方は、神様の独り子として、この地上に来られました。暗闇に座したる者たちの光として、導き手として来られました。もうすぐしたら、クリスマスが始まります。これはこのイエス様の誕生日をお祝いするときです。まさにイエス様は暗闇なる、私たちの暗闇のど真ん中に、あの会話明けの話がまた聞けます。ですね。それは私たちの罪のいろいろな病、呪いの現実、真っ暗なところに来てくださった。それは私たちを罪の力、そして死の力から救い出すために。もし私たち人間に罪がなかったのなら、 イエス様の御取りなしがなくても天に帰ることができたことでしょう。けれども残念ながら私たちには生まれながらの罪があります。よく世界中でこんなに苦しいこと、大変なことが起こっている、神様がいるのになぜそのようなことが起こるのか、これは神様がしているのではありません。私たちは時にこうしていると神様、こうしているですね、困ったことがあると神様がある。私たちのですね、クリスチャンでもそういうふうに思ってしまいますけれども、そうではなく、そのすべてにおいて私たちのこの罪の性質がさまざまな呪いを引き起こしていっている、それが世界中に起こっているこの現実です。またもしかしたら私の家庭に起こっている現実です。しかしもし私たちがそのままであるならば、私たちは誰も天国へ行くことはできません。しかし幸いなるかな、父なる神様は天国への道をイエス・キリストの十字架と復活を通して開いてくださいました。もはや死を恐れる必要もない、もはや罪を恐れる必要もない。私たちはどんなに弱くとも罪深くともイエス様のもとに行くならば、そのすべては許していただいて、また清めていただいて、私たちは先ほどのどなたかのお祈りにありましたように、最後まで手を取って天国に行かせていただける。失敗しない人はいません。罪を犯さない人もおりません。クリスチャンになったら罪を犯さないか、いや、むしろ罪の性質というものも嫌というほど知りながら、もう主の神様の前に出た時に泣くしかない。こんな醜い姿、今までは知らなかった。でも本当に十字架に合わせられていく時、私はなんと罪深い人間なのか、でもこんな私のために死んでくださった方がいる、それがイエス・キリストです。それが私たちの救い主となられたお方です。そして私たちはこのお方と共にいるとき、死を恐れる必要もありません。詩編の23編で本日ですね、旧約聖書を共に開きました。死の影の谷を行くときも私は災いを恐れない、あなたが私と共にいてくださる。あるですね、教会で捧げられたこの告別式でメッセージをですね、アメリカの先生だったかでしょうか、しておりましたけれども、その先生のメッセージの中で、死は私たちにとって恐ろしいものではありません、暗闇でもありません。死は天国に行くためのステップです。まさに主イエス・キリストが私と共に生きてくださる人生においては、死は恐ろしいものではなく、天国に行くための踏まなければならないステップであるということ。みんな誰も死をですね、死にたくないけど天国には行きたいです、そういう方がいらっしゃるでしょうか。ちょっと困難な話にですね、なりますね。そうすると地上にパラダイスを作って、ちょっと変な話にですね、なってしまうと思います。私たちはみんな死ななければ天国に行くことができないんです。けれども、その死の最も人間にとって克服できなかったこと、わからなかったこと、先ほどの弟子トマスが言ったように、私にはわかりません、そのような恐れや不安は、今日のこの聖書の箇所を見るならば、私たちは改めて天国へ希望を持つことができるのではないでしょうか。すなわち、死の影の谷を行くときも私は災いを恐れない、なぜならあなたが共にいてくださるから。どんなに仲の良い家族でも、どんなに仲の良い夫婦でも、手をつないで一緒に死ぬことはできません。一緒に天国に行くことはできません。なぜなら人生というものはそれぐらい一人一人に与えられた尊いものだからです。誰かと比べることができない、一人一人に特別に与えられた命だからです。ですからその命を向き合ったときに、私たちは一人一人が天国に備えなければならない存在なのです。そしてイエス様は今日私たちに語ってくださいます。私はあなたたちのために場所を用意しに行く、天国に行く道を備えてくださる。これから私は 道を用意しに行き、すなわちイエス・キリストがこれから十字架に向かわれるその前にあたって、十字架とそして復活によってその道をあなた方に開いていく。そしてさらにイエス様は、じゃあ開いておいたからですね、みんな頑張って天国で待ってるからねと言ったのではなくして、今日のヨハネの夜福音書14章を読むならば、また戻ってきてあなたたちを迎えに来る。すなわち十字架と復活で終わらずして、イエス・キリストは聖霊なる神となって私たちの共に今この地上で生きていてくださる。この地上で生きる私たちと今共に生きて、私たちの霊を生かし、これを助け慰め、そして肉体を支え、最後まで手をつないで天国に行かせてくださる。これが聖書に書かれている約束です。私が道であり、真理であり、命であります。それがイエス・キリストです。それゆえイエス様は今日私たちにおっしゃいました。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。今皆様の中に不安があるでしょうか、恐れがあるでしょうか、自分の失敗や罪への悲しみがあるでしょうか、死への恐れがあるでしょうか。私たちは心配は必要ありません。今日皆様お一人お一人に主は語られています。心を騒がせるな、神を信じなさい、イエス・キリストを信じなさい。天活、天国への備えはこれ以上でもこれ以下でもございません。一生懸命ですね、私たちが頑張って徳を積んで、そんなことは天国には関係ありません。イエス・キリストを信じて、私たちにもうすでに今備えられているこの道に、私たちがこれを今日心に受け入れ歩んでいくならば、あの十字架上でそれこそ極悪人と言われている人がイエス様に最後、私を思い出してください、そのようにあの十字架上で罪人が言ったとき、イエス様は何と言ったでしょうか。あなたはもう私と一緒にパラダイスにいるとおっしゃいました。罪人として生きてきた、極悪人として今十字架につけられているその犯罪人は何も良きことができなかったかもしれません。神様にお返しするなどということ何もできなかったけれども、そのような私たちにも救いの道は開かれているのです。私を思い出してください。私はもう、あなたはもう私と一緒にパラダイスにいる。今日私たち一人一人がこの言葉を受け取っていくものでありたいと願います。このお方は今日も明日も常しえに変わることなく、信じる者の誠の羊飼いとなってくださり、人生に起こるさまざまな試練の中で私たちの涙を拭い慰め立て上げてくださるお方です。今日の詩編にありました、私を苦しめる者を前にしてもあなたは私に食卓を整えてくださる。命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追う。神を信じ、神と共に生きたダビデ王様のですね、この告白です。願わくば今日ここに集われた皆様お一人お一人がイエス・キリストを通して開かれた道、真理の道、命につながる道、私たちが残りの人生を天国への希望を抱きながら歩むことができますように、そしてこの尊い命に対して私たちが自分のみならず、今隣にいる方々、兄弟姉妹、家族、知人、友人、すべてのものの性に対して生きの念を持って生きることができますように、もしそのように思うことが本当に私たちができるのであれば、その時初めて誠の平和が世界に訪れます。そのためにまず私たち自身が生に対して、与えられた人生に対してしっかりと天国に備えていくもの、しっかり死を迎えながら私たちの人生がそれゆえ尊い与えられた人生であること、価値ある人生であることを大切にしながら、共にこの人生を歩んでいくものになれたらと心から願います。一言お祈りして終わります。愛する天のお父様、 今日のこの昇天者記念礼拝に私たち一人一人をお招きくださり、心より感謝いたします。どうぞ主よ、拙い者があなたの御言葉を取り継ぎました。聖霊様、どうかお一人お一人の霊のうちにお働きくださり、あなたがもうすでに開いてくださっている天国への道をどうか歩んでいく私たちとなることができますように、一人一人を格別に祝福してください。また今日そのご家族ご家族をあなたが豊かに祝してくださいますようにお願いいたします。特に今日昇天者のこの礼拝の中においてご家族の方々がお越しくださっております。どうかその方々に天国のさらなる恵みが注がれてまいりますように、先に言った天国の諸先輩方のさらなる祈りが私たちに注がれてまいりますように心よりお祈りいたします。今日から始まるまた新しい週間、それぞれの人生の中において主よ、あなたがお一人お一人と出会ってくださり、涙を拭ってくださり、助け励ましてくださいますように心よりお祈りいたします。この礼拝を心から感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。